おはようございます。
おはようございます。
ご機嫌いかがでいらっしゃいますか。私はここ2週間、体調崩して、ちょっと熱を出しておりまして、やっと昨日から熱が下がりました。クリスマスが近づいてますので、お時間をいただいて元気にクリスマスを迎えたいと思います。 How are you this morning?Merry Christmas to you all. クリスマスおめでとうございます。で、今日はですね、このキリストの福音、キリストの教えのことを私たちは福音と言いますけれども、キリストの福音がどのようにして日本に伝えられたのか、その話をしたいと思うんですね。今日はですね、ここにありますように、今キリスト教学園取り消しでございますですね、創始者であるオーディ・ビクサーという人の話をしたいと思います。この人は、戦後ジャネズム教会の宣教師でもあった人ですね。This morning I'd like to speak aboutOldie Bixler. He was the founder of the Great Christian University, and for a long time he worked for the Autonomous Church in Tokyo as the missionary. Now, from 100 years ago.まあ、正確には90年前なんですけども、1919年、大正8年年ですね、1月17日、一人の若いアメリカ人が遥か太平洋を渡って横浜の港に上陸したんですね。オーディ・ビクサーです。彼はですね、結婚したばっかりで、新婚早々だったんですけども、妻のアンナをアメリカに置いたまま単身で一人で日本にやってきたんですね。日本にキリストの福音を何としても伝えたいという使命感と情熱に燃えていた24歳の若き日のビックスだった。彼はしばらく、東京のですね、マッケレブという宣教師がもうすでに来ていたんですけども、マッケレブという宣教師のともに、ところにしばらく滞在してですね、日本語の勉強をします。そして日本語の勉強をしながら、自分は一体日本のどこで伝道したらいいのか、自分の伝道の地を乗り求めたんですね。そしてその結果与えられたのが茨城県中郡塩田村長沢というところです。今の住所でいうと常陸大宮市の長沢というところですね。1919 Odie Bixler landed on the port of Yokohama. He was 24 years old. He came to Japan to preach the gospel of JesusHe came by himself, leaving his wife, Anna, in America. He spent some time in Tokyo studying Japanese and then moved to Nagasawa, small village, mountain area in northern Ibaraki. Nagasawa ってどんなところでしょうか。これ映ってますけども、水戸からですと水郡線に乗って山形宿っていうところまで行きます。30分か40分電車乗るんでしょうかね。でそこからですね、西の方に八海戸山の方に向かって6キロほど山の中に入っていくところなんですね。おそらく皆さん行ったことないと思うんですけれども、しばらく前まで水戸教会は毎年夏にですね、キャンプを山形 町の久美村というところでやっておりました。そのキャンプ場の久美村の周りを通り過ぎてさらに5キロほど山の中に入ったところですね。まあ、今では水戸から車で1時間かからずに行けますけども、90年前は大変な田舎ですよ。何しろ水運の線はその当時ですね、水戸から日立大宮までしか通ってなかったんですね。で、水戸から大宮まで水運線に乗って、そこから10キロ歩いて山形宿っていうところに行って、その山形宿から今度は西に向かって闇戸山に向かってですね、山の向かいどんどんどんどん6キロ入っていったところですね。やっとたどり着くところです。ご覧の通りの三冠壁地です。これはですね、長沢っていうところは山と山に挟まれた狭いところだから、なかなかその風景写真が撮れないんですね。それで、反対側の山に登りまして、よじ登ってですね、滑りながらよじ登って、やっと撮った写真がこれです。まあ、気が茂っていますので、展望もあんまりよくありませんけれども、木の向こうに、ちょっと開けた場所が映ってますけれども、そこが長沢の部落ですね。部落とはいってもですね、今もそうなんですけれども、ほんの4軒か5軒ぐらいの家がちらほらと山あいに立っている、そんな寂しいところです。まあ、この日は天気が良くて日が当たってますから、そういう感じはしませんけども、いわゆる乾燥のですね、山間僻地といってもいいでしょう。もちろん電気なんかありません。水道もありません。長沢 is located 220 miles to the north from Mito. 90 years ago, they had to walk to get there. It was a very small village of several houses, no electricity, no water supply. 100年前、そうとしてください。100年前ですよ。大正時代。その時アメリカから日本にやってきようと思った宣教師たちが何人もいるんですね。何人かいます。まあ、ビッグスランスの一人ですね。彼らにとって日本はどう見えたでしょうか。太平洋のはるか彼方、もう何千キロもはるか彼方に横たわる日本、それはアメリカ人にとってはですね、あたかも世界の果てですよね。と日本にやってきて、しかも東京から130キロも北の山の中の田舎、長沢はそういうところですね。ビッグスラにとってはこの長沢というところは文字通り、先ほど読んだ聖書で言えば地の果てだったんですね。地の果てです。ではどうしてそんな地の果ての長沢にわざわざやってきたんでしょうか。それはもちろん先ほど読んでいただいた使徒伝行録のことは、あなた方は地の果てに至るまで私の証人となりなさいというキリストのご命令を真正面から受け止めたんですね。真正面から受け止めた。そしてこの三冠僻地の長さは、こここそ自分に与えられた福音宣教の地の果てである、そういう使命感に燃えて長沢にやってきたんですね。Why did he come to such a remote countryside? Because he believed that Nagasa was the ends of the earth where he was sent to by the Lord to preach the gospel. ビクスラが住んでいたちっちゃな部落なんですけども、ビクスラの住宅があって教会があって、その他に2軒ほど、現在の2軒ほど家があります。そこにたまたまバス停があるんですね。このバス停が住んでます。ちょっとよく見えないんですけども、1日に4回バスが通ります。それほどの田舎ですね。 でご覧の通り道路も舗装されてすごく通行に便利ですね。 The road is paved and bus service is available now even though only four services are paid. 続いて同じ場所90年前全く同じ場所です。皆さんの教会が映ってますね。教会堂ですね。よく見るんです。屋根の上に人が乗ってますね。おそらくできたばっかりでなんかお祝いを入れようとしてるんでしょうかね。もう前の道路見てください。これ雨が降ったらもう泥棒だらけないような田舎道ですね。ひどい道路です。でビックスラー一家の住んだ住まいというのはこの教会の裏のですね、戸建てがちょっと見えますけども、そのちょっと高いところに、ビックスラーの住宅はありました。 This picture was taken this was 90 years ago at the same spot of the bus stop。写真はビックスラーの宣教師住宅の建築現場ですね。今から90年前です。で彼はですねこの家の、今で言うとプレハブって言うんでしょうかね、材料をアメリカで買ってわざわざ輸入をして、そして図面を見ながら地元の大工さんにですねその通訳をしながら作らせた家ですね。この住宅は現在はですね、ぬかがにあるチルドレンズホームに移設されて残っています。さて、この住宅ができたところで、妻のアンナがアメリカからやってきて、オーディビクスラーに合流しました。This is the missionary's house under construction. When the house was completed, Anna came from America to join the mission.でこの長沢で若いビックスラー夫妻の伝道活動が始まりました。二人にとって長沢での生活は文字通りものすごいカルチャーショックの連続だったんですね。で特に、いきなりアメリカから長沢に来たアンナ夫人にとってはですねその苦労は想像させるものがあったと思います。まあ、しかし二人はもともと福音伝道の使命に燃えていましたので、生活の困難を覚悟でこの長沢にやってきたんですね。むしろ本当にカルチャーショックを受けたのは地元の住民の方だったようです。青い目のアメリカ人夫妻が村に来た、もうそれだけで大事件なんですね。でこの二人を見物しようと来る日も見物人が遠方からですね弁当持参でやってきて、日から一日この二人をじーっと観察したと記録が残っています。想像できますよね。何十年か前初めてパンダが日本に来た時に日本人の人がですね夢中になってパンダを見ましたけども、おそらくそんな感じだったと思います。 For the Bixlers, life in Nagasawa was nothing butThe sequence of culture shocks. Especially, it was much difficult for Anna because she could not speak Japanese at all. But for the people in the area, the culture shock was even stronger. It is recorded that every day people from far and near came to Nagasawa with lunchbox to watch the guiding couple.All day long。 この状況で始まった福音伝道ですけれども、ビクスラーという人はですねものすごい、開放的な人なんですね。そしてですね日本語が非常に上手だったんです。しかもですね茨城弁を巧みに使う、でたちまち人々の心をつかむんですね。でアンナ夫人はアンナ夫人で
あまりことができなかったんですけども、一生懸命ビスケットを焼いたり、アイスクリームを作ったりしてですね、人々をもてなすんですね。で、記録によればですね、アンナ・ピクスは、アンナ夫人はですね、日本人よりも日本夫人らしいと村人から慕われた、そう書かれています。Soon the couple gripped the hearts of the villagers. Odie Dixler was an open-minded person and could speak fluent Japanese. And Anna's personality was modest, which the Japanese appreciate most.
何よりも二人は伝道の使命に燃えていました。ディクスラーは馬に乗って村から村を訪ねて伝道に励み、アンナ夫人はですね、長沢で黙々とその夫の伝道を支えたんですね。で、後日ディクスラー、オーディ・ディクスラーはですね、アンナ夫人を偲んでこう言っています。私の口よりも私の口よりもアンナの行いがどれほどキリストの福音を伝えたか分かりません。 But all, they were filled with Holy Spirit and had a strong passion for the evangelism. All the Dixler traveled on the horseback from village to village preaching the gospel. アンナ夫人は山間僻地の長沢で3人の子供を育てました。ドロシー、メアリー、2人のお嬢さんですね、後ろに並びます。そして長男のディーン・ビクスは奥で、しかも草深い、とんでもない田舎ですよ、草深い長沢の地で子供を育てるのはアンナさんにとってもう想像以上に大変なことだった、そう思います。この写真は1932年か3年に長沢の宣教士官の前で撮られたものですね。アンナ夫人の膝に抱かれている可愛い坊やはディーン・ビクスは、この時多分2歳だと思います。で、ディーンさんは日本で生まれて7歳まで日本にいました。そしてアメリカに帰りましたけれども、戦後日本にやってきてお茶の水教会の宣教師として活躍されたんですね。現在は、カリフォルニア、アメリカのカリフォルニア州で伝道者として活躍されています。 Anna was very busy helping her husband and raising three children in Nagasawa. This family picture was taken in 1932 or 33.In front of the house. The boy on the knees of Anna is Dean Bixler. Later, he became the missionary of the Ochanomizu Church in Tokyo and now the minister of communication in California. Bixler の伝道活動はですね、着々と成果を上げるんですね。長沢に教会ができました。This is the congregation of長沢。そして山形と尾瀬にも教会が建てられました。これは尾瀬教会の兄弟姉妹ですね。 The gospel was spread in the local area and three congregations were established including 長沢 church. This is Oze Church, and this is Nagasawa Church. このように長沢を中心に県北の、まあ、山岳地帯ですね、県北で福音伝道に励んでいた実際なんですけども、1938年、アンナさんが病気になります。そろそろ20年ですね。疲れが溜まったんだと思います。病気になります。皆さんの病気の療養のために
ディックスマイカはアメリカに入ることになりました。そして健康が回復したらすぐに日本に戻ってくる、そういう計画でアメリカに帰ったんですね。しかしその時ですね、大変不幸な出来事が起こります。彼らが帰って間もなく1940年、日本とアメリカはなんと戦争を始めちゃったんですね。太平洋戦争です。そのためビッグスラー一家はですね、日本に戻ってくることができなくなっちゃった。ビッグスラーはこの間シカゴにあって開拓伝道をしてですね、教会を2つ作ってますね。そして日本に戻る日を待ち続けました。1938,
the Bixlers had to go back to America because of Anna's illness. They desired to come back to Japan as soon as Anna recovered from illness, but they couldn't because the war broke out between Japan and USA.長い戦争が終わります。5年間戦争を続けたんですね。1945年にその戦争は終わります。で、戦後の混乱の中、世の中もひっくり返ったようなこの混乱の最中でしたけども、ビッグスラーはですね、すぐに日本に宣教師として戻ってくるんですね。それは、終戦の次の年の1946年ですね。キリストの教会、戦前はですね、キリストの教会の宣教師かなり日本にいたんですけども、キリストの教会の宣教師の代表として真っ先にですね、ビッグスラーは日本に戻ってきたんですね。そして始めたこと、真っ先に始めたことはですね、東京に教会を作ること、現在のオトレミス教会ですね。それからキリスト教学校を作ることですね。で、特に学校についてはビッグスラーは戦前の日本を見、戦後の日本を見、日本がこの敗戦から立ち直るためにはですね、どうしても聖書の教えに基づいた教育が必要なんだ、そういう学校が必要なんだ、そういう強い信念を持つに至ったんですね。そこで彼は何人かの日本人とクリスチャンと協力をして学校作りを始めます。もうものすごい獅子奮迅の働きですね。びっくりするほどものすごい働きでした。ではまず、シオン学園総合大学構想、こういう学校を作りたいという構想をまず打ち上げます。そして実は彼自身が戦争中アメリカに戻っていた時にですね、ある、募金のための団体を立ち上げたんですね。日本宣教事業というんですけども、その日本宣教事業からですね、6000ドルの資金を援助を取り付けて、そして、日立市大三河にある日立製作所のゴルフ場ですね、これを日立製作所と交渉して、随分難航したんですけども、交渉してそのゴルフ場を買い取るんですね。全部は買えませんでした。半分の4万坪を買ったんですね。いくらで買ったかというと30万円で買ったんですね。4万坪、今だと、1坪か2坪ぐらいしか買えないんですけど、まあ、とにかくそうやって、土地を買う、もうとにかく学校設立のためにですね、大車輪の活躍をしたんですね。 The warEnded in 1945. Ode Bixler quickly returned to Japan by himself and started to reopen the congregations and establish Christian schools. He thought the education based on the Christianity was indispensable for the Japanese to recover from the loss of the war.学校設立の準備に没頭していたちょうどその時、それは1947年の1月の27日なんですけども、アメリカにいた
あんな時にはですね、突然なくなります。もう一ケースですね、52歳という若さでした。学校設立の直前ですので、非常に大事な時ですので、ビッグスラーはですね、自分の最愛の妻であるアンナの葬式のためにアメリカに帰ることができなかったんですね。これは大変な悲しみですよね。彼がやっとアメリカに帰ることができたのは、アンナ夫人が亡くなってから4ヶ月経った5月のことでした。この間ビッグスラーは深い悲しみを心に抱いたまま、学校の設立そして伝道のために本当に献身的に働いたんですね。In the middle of the preparation for the school, Anna in America suddenly passed away from the stroke. It was January 1947. She was only 52 years old. Odie Bixler could not attend the funeral of his wife.And continued to work preparing for the school.
あ、そうですね。
彼はですね、まあ、奥さんが亡くなった、非常に悲しい思いを心に抱いてですね、そして、まあ、自分たちの思い出の地である長沢にですね、ビクスラー夫人記念の日っていう記念碑を、石碑を立てて、ありし日のアンナ夫人を偲んだんですね。日本に再び帰ることのできなかったアンナ夫人は、記念碑という姿で長沢の地に戻ってきました。この写真、空き地が写っていて、向こうに山が見えますけども、この空き地はですね、実はビックスラー一家が住んでいた宣教士官の跡地ですね。現在は何もありません。雑草が生い茂っているだけですね。周りには家もなくて、どちらを向いても見えるのは山ばっかりですね。こういうところにビクスラーは住んでいたんですね。ここで彼らは伝道したんですね。 He was filled with sorrow and erected the memorial of Anna in Nagasawa.This picture shows the site of the memorial where their house used to be. で、学校の設立の準備は着々と進んでいったんです。そして1947年11月16日、学園設立記念礼拝を持たれました。大三河のゴルフクラブで開かれたんですね。250人ほどのクリスチャンが集まりました。そしてこの地にキリスト教学校を設立したい、そういう熱い祈りをみんなで捧げたんですね。でその時の記念写真がこれです。まあ、写真には代表の11人しか写っていないんですけども、右から3番目に立っているのがオーディビクスラーですね。2から3番です。In November 1947, they had special worship service praying the establishment of Christian school. ビクスラー stands third from the right. そして年が明けて1948年2月に財団法人シオン学園、これが文部省によって認可されて、ビクスラーが学園の初代の理事長に就任します。その2ヶ月後の4月19日、1948年4月19日ですね、待望のシオン学園高等学校新入生60人をもって開校したんですね。茨城キリスト教学園の歴史がスタートした瞬間です。 これが高等学校の入学式の写真ですね。生徒の前で挨拶しているのは理事長のオーディ・ディクスラー。何やると分かりますように、実は校舎は一つもつかないんですね。実際に校舎なかったんです。厳密に言うと一つ建物はあったんです。それはですね、日立電鉄という、今は鉄道なくなっちゃったんですけども、日立電鉄に大三河駅という駅が、そこに作業小屋があったんですね。ちょっと大きい作業小屋でしょうか。車両の修理なんかをする小屋ですから、それを実は学校が買い取ってですね、その作業小屋を2つに区切って、そしてクラスを2つ作ったんですね。その校舎は映っていません。でその建物を覗くとですね、キャンパスはもう一面の草原です。これ一部しか映ってませんけども、一面の草原ですね。入学式はその草原で行われました。新入生はみんな神妙にですね、スタッフの上に座っています。 In April 1948 Ibari Christian High School was opened with 60 students. The campus was just open grass field with a small wooden schoolhouse. Ody Bixla, the firstChairman of the Board of Trustees addressed welcome speech to the students. でも学園はどんどん発展しますね。今ではやっぱりキリスト教学園はですね、幼稚園が3つあります。中学校、高等学校、大学、総合学園ですね。生徒数は4000人、大変な成長ですね。でこれは現在のキャンパスのイラストなんですけども、ちょっと見にくいかもしれません。上にイラストですね、キャンパスの様子が書いてありますけども、この前数えてみましたら、キャンパスの中にですね、本格的な鉄筋コンクリートの教室等の建物がですね、現在なんと40あります。この先ほどの60年前の写真に比べて、学園がいかに大きく成長したかお分かりいただけると思います。 So Ibari Christian has grown up steadily and now it has three kindergartens, junior high school, senior high school and university.The number of the students is 4,000 and it has more than 40 buildings. 90年前、世界の果てである日本、そして地の果てである長沢で始められたビックスラーの福音伝道、これが実は茨城キリスト教学園の原点である、出発点である。私はそう考え、そして感謝をしています。ビックスラー夫人が大変な苦労をしながら撒いた一粒の種がですね、実は久慈川を下って30年の時を経て大三河の地で根付いて花を開いて、そして実を結んだ、それが茨城キリスト教学園ですね。ビックスラーの燃えるような信仰、そしてそれを支えたアンナ夫人の深い信仰、これがですね、私たちの人間の思いをはるかに超えた大きな実を結んだということですね。Bixler's planted a kernel of wheat in Nagasawa. And in 90 years, it has produced splendid fruits beyond human imagination in Onika.先ほどお話ししたアンナ・ビックスラーの記念碑ですけれども、実はその後ですね、誰もそこには住む人がいなくなって、石碑を守る人もいなくなってしまってですね、草ぼうぼうになってしまったんですね。悲しいことに、で今から6年か7年前に、長男のディーン・ビックスラーさんがですね、
日本に来る機会があって自分が育った長沢にぜひ行ってみたいと言ってかつて自分が住んでいた家の跡を訪ねたんですね。で彼はそこに行っていて本当に驚いてしまいました。うちはもちろんないということは知ってたんですけども、そのお母さんの石碑がですね草ぼうぼう草に覆われてですねほったらかしになっている。それを見てディーンさんは本当に悲しいんですね。そこで私たちは考えました。あんな個人の記念碑をどっかふさわしいところに移してあげたいな。去年の春頃からみんな相談を始めてですね、どこがいいだろうか、お茶の道教官がいいだろうか、深田のチルドレンズホームがいいだろうか、あるいは軽井沢がいいか考えましたけども、いや、やっぱり茨城キリスト教学園のキャンパスが一番。アンナ夫人の記念碑にですね、ふさわしい場所じゃないかということで、最近ですね、アンナ・ビクスラー記念の地の石碑を学園のキャンパスに移しました。先月11月30日ディーン・ビクスラーさんをアメリカから呼んでですね除幕式をやったんですね。これがその時の写真です。ディーンさんがドロツの記念碑の、バッグをこう取ったところの写真ですけども、ディーンさんはですねお母さんであるアンナ夫人の記念碑が本当にいい安住の地を得た、そう言って大変喜んでくださいました。The Bixler's memorial was recently removed to the campus of IC from Nagasawa. On 30th November last month, we had the unveiling ceremony of that memorial. Dean Bixler, Anna's son, came from California to join the ceremony.アンナ・ビクスラーは若い日に福音宣教のために日本にやってきて、長沢という本当に山の中の村で福音のために生まれたんですね。戦争が始まったために日本に戻ることはできなくなってしまいました。13歳という若さで天国に召されましたけども、その彼女の人生すべてと言っていい20年間をですね、その生涯を日本の伝道に捧げたんですね。彼女は大三河の茨城キリスト教学園のキャンパスの小高い丘で静かに学園の営みを見下ろしています。あるいは見守っていてくれます。自分の蒔いた福音の種がこのような大きな実を結んでいることを見て、天国の旦那さんもきっと I couldn't return to Japan because of the war and passed away in America, praying for the lost souls in Japan. Now she stands up the hill, looking down school's daily life, which is the fruit of her 20-year-long devotion in Minnesota.さて、オーディ・ビクスラーですけども、オーディ・ビクスラーは戦後、お茶の水教会を中心に宣教師として活躍します。そして、1968年、帰国して、まあ、アメリカ旅行をしている最中ですね、病気のために、メンフィスで急に亡くなりました。72歳でした。彼もまた自分の生涯の大半、50年間をですね、日本の伝道のために捧げたんですね。で、彼が死ぬと、日本政府は彼の功績に対してですね、勲4等、旭日章を授与したんですね。宣教師としてこのような受勲を受けるというのは、極めて異例なことです。After the war, Bixler, Odie Bixler, mainly worked.At the missionary of Ottoman Church in 1968, on his homecoming trip to America, he passed away by illness in Memphis. He was 72 years old. He devoted 50 years of his life as the witness of Christ in the end of the earth.
民のために地の果てにまで出かけていく。そして一つの一つの重みとなって働いて死ぬという献身をした先人たち、クリスチャンたちの強い信仰と情熱と私たちは決して忘れてはいけないと思います。私たちもまた主のご命令に従って地の果てに至るまでキリストの証人になることができるように祈らずにいられません。
はい、We must never forget the Christians who went out to the ends of the earth to preach the gospel.
私たちがまず福音の種、今日種をまいて明日実を結ぶとは限らないですね。しかし、まかれた福音の種は何十年も経って、しかも思わぬところで実を結ぶ。
そういうこともあるんですね。すべては神様のご計画の中にある。
そう思います。地の果ての証人となった先人たちの姿に励まされながら、私たちも忍耐強く福音の種をまきましょう。
We plant a seed of gospel. It not always bears fruit quickly.Sometimes it takes a long time to bear fruit. The story of witnesses in the ends of the earth encourage us when we preach the gospel.
御言葉を拝読して話を終わっていきたいと思います。ヨハネによる福音書12章24節。一粒の種は麦は地に落ちてしまうならば一つのままでは、だが死ねば多くの実を結ぶ。
Unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. John 12:24.